こんにちは。ナンパの科学最終話、今回のテーマはブッダの魅力。
女にモテたい、声がけ、精子出したいってね、もう単純にすごく軽く考えてたと思うんですけど、ここまで来て最初十何話で終わるかなっていうイメージはあったんですけど、意外とそうですね、細かい話をして人生の最後まで役に立つ話をしようと思ったらね、ここまで来てしまったんですけど、28話分かな、ここで。ねえ、いや、もう男はそっからスタートなんですよね。何かの、どっからかスタートしないといけないってのがあって。でも最終的には道はあるんだよっていうね、到着するべき道はあるっていう感じで考えてます。はい。なので、ナンパの道話していきます。最終話。はい。で、この最初の時期っていうのはこの PUA、ナンパ、女にモテたいっていうね、切実な悩みですよね。僕も息子が何人かな ?3 人ぐらいいるのかな、ちょっと忘れたんですけど、正確な数はあんま覚えてないですけど、3人ぐらいいて、まだ思春期に入ってないんですけど、ちょっとモテたいなとかって言い始めてるんですよね。ちょっとやりたいとか、やりたいってないか、女ってどうなのとかって聞いてきてるんで、パパとかって言って。で、いやー、ちょっとね、心配というか、いろいろと考えることあるんで、やはりこの思春期に入るとみんなモテたいですよね、男性ってのは。女にモテてセックスして精子をドピュッと出したいっていうのが本当に世界共通だと思うんですよね。女にしたことあるって言ったら最初の時期ってみんな、いや、ないとかって嘘つきますよね。多分思春期の初段階、初期段階。いや、ない、ないそれ、俺知らないぜとかって言って。でももう高校生ぐらいになってもみんな白状する。みんな通る道なんですよ、これは。だから、本当にこう女性にモテたい、異性にモテたい、セックスしたい気持ちいいね、おっぱい揉んでみたい、どうのこうのっていうのは必ず通る道なんですよね。でもそこがスタート地点だと思う。で、その中で PUA というかね、女にモテるっていう、じゃあどうしたらいいのかっていう、そういうテクニック、いろいろ学ぶわけですよね。こういう技術を学んでいく。で、たくさんの無数のテクニックが存在してます。無数のセリフ、台本、テンプレート、出会う場所、ロケーション、流れ、展開、技ってのが技術ってあると思うんですよ。ルーティーンってあると思うんですよね。で、それ結局何をやってるかっていうと、それらのテクニック、ルーティーンを使って、あなたが女性にとってすごく魅力的な男性ってことをほのめかしてるんですよね。俺はこういう魅力的な要素、クオリティ、パーソナリティを持ってるんだよっていうふうにほのめかしてるだけなんですよね、その女性。で、女性が、あ、これはすごく魅力的な男性だ、魅力的な要素、キャラクター、パーソナリティを持ってるな、あ、付き合いたいなって女性が思うわけですよね。でも、最終的にはほのめかしてるだけなんですよね、最終的には。だ、例えば、本当はお金がないけど、すごい偽物のダイヤモンドの時計とか、すごい車とかをリースして、ほのめかせますよね。あ、この人金持ちだみたいな感じで。でも実際は本当に自分手にしたものじゃなかったりして、で表面的にはモテるけど、最終的には付き合ったら、あ、これ全部借金だったのかとかね、なると思うんで、今、すごい最終話のこの時期っていうのは、コロナショックっていうのがすごく世界で盛り上がってて、で見てるとすごいこのほのめかしてる人たちがどんどん駆逐されていってるんだろうなっていうふうに、なんとなく僕はね、思ってて、まあちょっとね、ひどい言い方になるかもしれないですけど、こういう時に本質が出るんだなっていう。例えば、いろいろ犠牲者とかね、コロナの犠牲者だったり、病気になる人だったり、命を失う人って、まあいろいろいますよね。で、すごくかわいそうなんですけど、でもやっぱり日々免疫機能を高めるとか、日々手を洗うとか、日々の積み重ねが出るんですよ。で、コロナのウイルスが、自体がものすごくパワフルで、人を殺傷能力が半端ないものだったら、全員死んでるはずですよね。で、やっぱり一部の人が死んでて、ほとんどの人は生きてるってことは、コロナの殺傷能力というより、その人の力というか、その人の本質的な免疫機能の力だと思うんですよ、僕は。だからこういう時に出る。で、会社とかもすごい借金して、すごいカッコつけて、たくさんの社員を持ったらカッコいいぜ、みたいな感じで、社員をたくさん用意して、事務所をでかくして、で、固定費がすごい高い状態で、で、借金とかして、わーってやってるけど、こういう時に一気に倒産してますよね。だから、本質ってのはこういう時に出るんだな、っていう。どんなにほのめかしてみんなを騙したとしても、こういうチャレンジの時、試練の時に本当の部分が出る。逆に今すごいアマゾンがすごい上がってるんですよね。アマゾンの会社はさらに株価がすごい上がってるというか、その社員を増やしてるんです、さらに。で、たくさんの会社がリストラ、社員をクビにしてますよね。金がもうないから。でも逆にアマゾンはさらに雇用してるんですよ。だからアマゾンってのは通販でこういう時に全然ダメージ受けないんですよ、こういう会社って。だからやっぱすごいなっていうかね。だからすごくこういう時にやっぱ強いんだなっていうか、それ言ったって感じですかね。こういう時こそさらに力を上げていくっていうね、アマゾンっていうのは。で、アップルはちょっと今ダウンしてますかね。アップルストアがちょっとね、閉鎖していってどうのこうので、しんどい思いしてますけど。だから、どういう時に試練が来るか、こういうチャレンジが来るかって分かんないんですよ、ほんと。だから、日々内面から土台から鍛えていく必要がある。で、それが本質的な魅力であり、パワーであり、その生きる力だと思うんですよね。 そうなので女性にモテたいと思っていろんなねテクニックを使うのはいいんですけど、いつかバレるよっていうかね、こういう時なんか口に開けた時に必ずボロが出る。だからこそ土台からやっていこうって僕は思ってるわけですね。そうで、やっぱり初期段階の時ってこういう表面的なテクニック、こういうふうにやれば選ばれている、他の女に選ばれている男を演出できるかなとか、こういうボディーランゲージを取ればかっこいいと思われるかなとか、こういう服を着ればおしゃれと思われるかなとか、こういうことを言ったらステータス高いと思われるかなっていうところに結構依存すると思うんですよ、最初の時期ってのは。僕も依存してたんですよね。今も依存してると思う。だけどもっともっと依存してる時期があって、でもすごくやっぱり自分の本質じゃないっていうか、自分の本当の自分じゃないっていうかね、ですごく摩擦を感じていましたね。大事なステップだと思うんですけどね。でも少しずつやっぱり本質的な自分の奥から自分自身を魅力的な男性にしていかなきゃいけないっていう思ったわけですよ。だからこれはすごく大事なステップかなと思います。最初はやっぱり依存します。本当に中毒になるっていうか、やっぱりこういうほのめかすことで女性が反応してくれるし、簡単にセックスまで持ち込めるんですよね。カッコつけるだけで。そう、なので結構依存してしまうんですけど、限界は必ず来ますね。どんなにセリフを覚えても、100万個セリフを覚えても、100万個ルーティンを暗記しても、どんなにすごいこのテンプレートを完全に暗記したとしても、やはり本質的なところじゃない限り、ボロは出ます。必ずね。はい。なので今回はすごくいろんな話をしていくんですけど、とにかく女性を騙しているんですよね。テクニックで。トリックを使って騙して罠にはめているんですよ、最終的には。で、例えば鳥を捕まえたいとかウサギを捕まえたい時に罠を仕掛けますよね。トリックというか罠を仕掛けて、ウサギがピョンピョンと来てガブってかじりしてたらバチンってね、足をガチってなって、で食べるってありますよね。そういう罠を僕たちは仕掛けてるんですよ、ウサギたちにね、リスたちに。で、それはまあ女性ですよね。それでこうセックスをするみたいな感じですけど、でもブッダだったかな、なんか漫画で読んだんですけど、お釈迦さんの話かなんかで、お釈迦さんが腹をすかしてたら、ウサギがピョンと火の中に勝手に入っていって、自分の食べてください、私が今から勝手に焼かれますので食べてくださいみたいな感じの、そういうシーンがあったんですよね。ちょっとうろ覚えなんですけど、これそれ見て思ったのが、お釈迦さんになったら罠を仕掛けなくてもいいんだ。ウサギがピョンと火の中に飛んで、私食べてねって言ってくれる、自分から。いや、これ本質的な価値のある人間ってのはそういうことになるのかってちょっと驚いたんですよね。これ逆に考えたら、女にモテるのも僕たちは一生懸命カッコつけてトリックを使って罠を仕掛けて女の子のマンコにね、チンコを突き刺そうとしてますよね。精子をドピュッと刺そうとしてますよね、奥に。でもこれ本当に本質的な魅力っていうか、ブッダになったら、本当に魅力的な男性、ブッダレベルになったら、女性がテクテクってきて、ウサギがピョンって火の中に入って食べてっていうぐらい、もうなんでしょうね、ちょっと歩いてちょっと目があったら、その女性が壁に両手をついてズボンをずらして、でちょっとおまんこをねピョンと出して、ケツを突き出して、接し出してくださいって言って、どうぞって言って、あなたはブッダって言って、で向かったって言って、そのお尻を押さえて両手でズボズボとピュッて出せる。いや、驚きましたよ。だってウサギが火の中に飛び込んでお釈迦さんの役に立とうとしてるっていうのは、相当お釈迦さんは魅力的なね男性だったんだろうって思うんですけど、2500年もね人の心を動かし続けるっていうのは相当本質的なね何かあったと思うんですよ、彼の中に。だから彼ほどまで行かなくてもですよ、でもそこに近づこうと僕たちは努力するだけで、ウサギではないんですけど、この女性が抱いてくださいって言って、お願いしますって言って、光栄ですみたいな感じでおまんこをね、いい匂いするまんこを開いてくれるわけですよね。それにチンコを刺してもいいってことですよね。だから本当にハッピーというかね、だから本質ってすごいなと思います。でも現段階でやっぱり僕たちはまだトリック、罠、仕掛け、そのハンティング、そういうものにこう依存している状態かなと思う。でも目指すところはブッダなんですよ。目指すところはお釈迦様。女性が抱かれたいですとお願いしてくる。光栄ですと言ってくる。そういうね、男になってほしい。で、とにかく今僕たちの現状では、まあ、トリックを使って戦略、戦術を使って僕たちは魅力的なクオリティがあるだよ。魅力的なライフスタイルを持ってるんだよ。魅力的なアイデンティティを持ってるんだよ。魅力的なパーソナリティを持ってるんだよ。っていうことをほのめかすことで、女性をうまく騙して、信じ込ませて、感情を動かして、で、女性の感情レベル、そして思考レベルで、ハイステータスなのかなっていうふうに思わしてるだけですね。そういう状態です、今は。でも、これからは、本当に真のリーダーになってほしいんですよ。真のリーダー。男性たちにとってもそうだし、女性たちにもとっても、あ、この人は真のリーダーだ、ついていきたいっていう、この人についていって、そして世の中の役に立ちたいっていうね、貢献したいっていう、そういう人間になってほしい。そういうリーダーになってほしいですよね。だから単純に女にモテるとかセックスするっていう、それを超えたところにね、自分の道を持ってほしいなと僕は考えてます。ですか。だから、セクシャルなだけじゃないと思うんですよ、この魅力って。だから男性とか女性を見て、この人とセックスしたいなっていう、セクシャルな魅力ってあると思うんですけど、それを超えた 人としての魅力っていうかな、性ではなくてその人としての魅力、そういうバリュー、ハイバリューな人間ですよね。で、何か言葉で説明できないけど、ハイバリューを感じるっていうね、すごく心が動いて感動してしまう。で、この人についていけば自分を守られる、そして多くの人を守ることができるっていうね、そういう感覚ですよね。で、それが僕たちが目指す場所かなと思います。そういう人間になることがね。で、いろいろと必要な要素があるわけですよ。本質的な男になるためにはね、本質的なとこから真の魅力を持ったリーダーになるためには、いろんな要素が必要なわけですね。で、それらは今回の最終話で話していきます。具体的にはどういうクオリティ、パーソナリティ要素を持つことが真の魅力につながるのかって話をしていきます。で、それらをこう、日々蓄積していく土台から少しずつじわじわじわじわそれを鍛錬していくというかね、伸ばしていくことだけで、知ら知らずのうちに魅力的な男性になっていくと思います。これを意識していきましょう。で、とにかくこの生存そして繁殖、生存そして繁殖のバリューを見てるんですよ。女性も、まあ男性もそうですけど。で、自分もサバイバルしたい、生き延びたい。自分の子孫も生き延びてほしい。で、その繁殖したい、子孫を増やしたいっていう欲求があるわけですね。動物的な。そのサバイバル能力、そして繁殖能力を僕たちはバリューとして捉えてるわけですよ。だから、どういう人間になればサバイバル、この中を生きていけるサバイバル能力はあるのか、どういう人間になれば繁殖能力はあるのかっていう、この二つをね、追求していけばいくほど、これらの魅力的な男性の要素っていうのが見えてくると思うんですよね。で、それを話していきます。で、これらの特徴を、魅力的な男性っていうね、その特徴を、まず自分を持つことは大事だけど、それがね、やっぱり滲み出てくるというか、その言語だったり、態度だったり、発言だったり、行動だったり、ふとした表情だったり、ふとした時に、それがコミュニケートされて、デモンストレートされて、で、女性はドキンとして、この人かっこいいと思うわけですよね。で、それらを表面的に使うのも大事だけど、内側に持つことが大事。持てば自然とそれが出てくるからね。それを意識する。で、最初の時期っていうのは、初期段階っていうのは、今の時期っていうのはやっぱり意識して、そのテクニックを使うっていうのも大事だと思う。本質本質とかって言っても、すぐには本質に向かえないからね。やっぱりいろんなことを少しずつ少しずつテクニックを使って、そのフィードバックを得ながら、そして外側から中側から両方からアプローチすることが大事だと思うんですよね。だから、内面を強化、内面強化って言ってずっとね、内面ばっかりやってる人っているんですけど、外側に向けないとやっぱりフィードバックも来ないんで、で、フィードバック来ないと内観する要素も足りなくなるんですよね。で、僕は思うのは、テクニックを使うのも大事だと思う。テクニックを使うからこそ、その女性がドキンとする時もあるだろうし、何それテクニックでしょっていうふうにバレる時もあると思う。でもそのバレるっていうフィードバックがあってようやく気づく時もあるんですよね。だからずっと内面内面とかって家に閉じこもったら何がいいのか悪いのか分かんないですよね。だからやっぱりその料理を作ったらそれをご馳走して、あ、これ美味しい、これまずいって言ってもらわないと向上ポイントが分かんないと思う。そう。だからこそ僕はテクニックを使うことも大事だと考えてます。そしてそれを内観する。使う、内観するっていう。この二つをやっていくことでね、どんどんどん魅力が高まっていくのかなと思う。どんどんゲームをプレイしてほしいんですよね。このゲームを。どんどんどん。で、フィードバックをたくさん得てほしい。で、振られることもたくさん経験してほしいし、逆に女の子とセックスすることもたくさんしてほしい。その中で学びがあるって必ず。で、ありましたね。特にこの女性が反応することがすでに他の女性に選ばれてるっていうことですね。それを見ると、女性はドキンとする。女性は、あ、この人すでに選ばれてる、ドキドキってするわけですね。そういうのも最終的には自然にも選ばれてるというか自然にそういう状態になっていくんですけど、最初はそういうテクニックを使って、これは選ばれてるぜとか、そういう罪悪感を持たないでほしい。最初はテクニックでいいと思う。女性だってね、メイクアップしてますよ。女性だってメイクやって、詐欺メイクして、やっても本質とかって言ってすっぴんで来られてもやっぱりって思いますよね。世の中が本質って言い始めて、悟りって言って、女性がもう、なんでしょうね、おしゃれしなくなって、髪ボサボサで、目やにがついてて、で、詐欺メイクもしなくなって、全員すっぴんで、本質、本質って言って、で、外側のことを気にしなくなったら、渋谷を歩いた時にどう感じますかね。両方大事ですよ。だからちょっと寄せてあげて、ブラをつけて、で、なんかね、可愛くして、香水つけて、まつげをこうしてピンとして、あ、だこうだしてほしいですよね。で、付き合い始めて、少しずつその女の子も本質的に優しい子になってほしいっていうか、やっぱり両方大事ですよね。だから、女の子もそう考えてる。男の本質を求めてますよ。本質的に魅力、パワフルな男を求めてる。頼りがいなとこを求めてる。やっぱり表面的にもやっぱりちゃんとね、テクニックを使ってかっこよく演出してほしいとこもあるんですよね。だから両方ちゃんとバランス取るってこと。これ意識してください。で、自分が魅力的な男性ってことをデモンストレートする。ライフスタイル、アイデンティティ、パーソナリティ、キャラクターですよね。で、それをすることで、他の女性にも選ばれてるっていうことを匂わすことも大事だし、それをデモすることも大事ってことですよね。で、最初の時期はシステマチックに魅力のスイッチだったり、絆のスイッチをパチンパチン指で弾くことですよね。システマチックに、意識的に、意図的にやることなんですよ。最初はね。でもだんだん数年間、5年間、10年間やっていくと、ナチュラルに、 なたの存在だけ、あなたがそこにいるだけで勝手にボタンがカチカチカチって引かれる、そういう風な男になってほしいわけですよね。そう、自分で魅力のスイッチだったり絆のスイッチを弾いてるわけじゃない。ただあなたが生きてるライフスタイルそのもの、あなたのアイデンティティそのもの、あなたのパーソナリティそのもの、あなたの感情表現そのもの、それが勝手に滲み出る。あなたがそこに立ってるだけで。で、女性の中で勝手にパチンパチン引かれていって、ナチュラルに魅力の絆のスイッチがオンになっていくっていうね。あなたが通りすがるだけで。そういう男になってほしいです。だから表面的に人工的にゲームをする必要がない。人工的にテクニカルにあなたがプレイする必要がなくなる。そういう時が来ます。あなた自身の存在だけで全てが進むっていうね。それをイメージしてください。で、やっぱりそのクオリティを内側に作っていくことが大事。クオリティ、いくつかのクオリティがあるんですよ。で、そのクオリティを持ってるだけで女性も男性も、そのクオリティが見えた時に、その人間に、あ、この人についていきたいと思うんですよね。これね、実はこの他の授業で名誉の材料っていう授業があるんですけど、これにすごくリンクしてくるんですけど、結局人間ってのは名誉のある人間と一緒にいたいんですよね。名誉のある人間に、まあなりたいし、ついていきたい。そうすることで、この自分の生存も約束されるし、繁殖も約束されるっていうね。で、自分も満足も満たされるし、他人の貢献にもつながっていくってね。だからやっぱり最終的には名誉のある人間になっていくってことなんですけど、それらのクオリティを内側で作ること、構築することが大事です。で、イメージしてほしいことは、とにかくイメージでね、いろいろと潜在意識にちょっといろんなことを最終話で入れておきたいんですけど、真っ白なキャンバスをイメージしてほしいんですよね。真っ白なキャンバス。あなたの人生は真っ白なキャンバスなんですよ。で、そこにあなたは絵を描いてるアーティストなんですよ。あなたはその人生を描くアーティスト。で、自由なんですよ。ここまでの人生って、自分なりにね、その時その時に決断していろんな絵を描いてきたと思うんですけど、で、それはすでにもう過去ですよね。すでに描いた絵なんで、消す必要はないと思うし、それも一つの自分の作品だと思う。でもこれからの人生、真っ白い部分っていうのは、さらに自由というか、どんな絵を描いてもいいんですよ。でも結構みんな多くの人っていうのは、やっぱり自由な発想にできないというかね、どうしてもこの真っ白くて、どんな絵を描いてもいいのに、このキャンバスに。やっぱり似たような絵を描こうとか、過去のこういう絵を描いてきたから、残りの、例えば80年も同じ絵を描いていこうみたいな。そういう人って結構多いと思う。でもそれはすごくもったいないんですよね。本当に自由なんですよ。この真っ白いキャンバスに何を描いてもいい。どの色を使ってもいいし、クレヨンを使ってもいいし、筆を使ってもいいし、鉛筆使ってもいいし、色鉛筆使ってもいいし、ペンを使ってもいい。どんなツールを使ってもいいし、で、何を描いてもいいんですよ。どんな絵を描いてもいいんですよ。で、実はこれ僕、2009年かなにこのエクササイズをやったんですよ。これチェンマイセミナーっていうね、2009年の3月頃かな、チェンマイでセミナーを行ったんですけど、参加費1人400万円、12人ぐらいかな来たんですけど、で、そこでやって、僕もこれすごい本気でやったんですけど、その当時っていうのは僕はもうまだ2008年に最初の女の子が生まれて、娘がね、で、その奥さんともうまくいかなくて別れて、すごく傷ついたんですよね。なんでしょう。やっぱりその当時っていうのは母親からの洗脳が深くかかってて、幸せな家庭なんて築けないとかね。母親がそういう幸せな家庭を築いた経験がなくて、すごくそれを僕に洗脳してたんですよね。どうせ無理とか、成功するためには一人じゃないといけないとか、奥さんとか家族、子供ができたりしたら結局足を引っ張られるとか、どの子のってすごい僕を洗脳してたんですよね。だそれも影響すごくあって、気づいてたんですよ、自分でも。母親のその一言一言で洗脳を受けてね。だから2008年でも、その奥さんとも本当に自分が、こういう女性と一緒にいたいと思ってなかったんですけど、でも結局別れるしいいかみたいな感じでセックスもしてたし、その前の奥さんとは。で、子供もできて、で、すごいその、一緒にいられないってことで別れて、でも傷ついてたんですよ。で、変わりたいと思ってて、ものすごく悩んでて、自分のその洗脳を解きたい、脱洗脳したかったんです、自分の状態をね。で、そのキャンバスに描くってことで、そのキャンバスの後ろ側にはすごいいろんな母親からの洗脳で、いろんな絵があったわけですよね、そこに描かれてた。不幸せというか孤独の絵だったんですよね。孤独の絵で。男一人で生きていくみたいな感じの、そういう絵を描いてたんですけど、でも違うって、俺は家族が欲しい、俺は愛する奥さんが欲しい、で、子供たちが欲しいっていう、そういう、パパっていう、自分がたくさんの子供を抱えるパパっていうイメージができなかったんですよ、当時。今ではね、信じられないぐらいですけど、その当時はイメージできなかったんですよ。ファミリーを持ってる、愛する人を持つ、その人を愛し続ける、子供を持つ、幸せなファミリーを持つ、すごい尊敬される父親になる、そのイメージができなかったんですよ、当時。でも、ものすごいこれで葛藤したんですけど、キャンバスに描いたんですよね。で、僕そのチェンマイセミナーで書いたんですよ。みんなで書くってエクササイズして、手をつないでる奥さんがいて、子供たちがたくさんいるっていう絵を書いたんですよね、そこに。で、それで、よしと、こういう人生を歩むっていうふうに決めたんですよ、2009年の3月にちょうど。で、今もう11年経ってますよね。で、見事にというかね、本当にそうなってますよ。子供たちもたくさんいるし、尊敬されてるし、奥さんとも仲いいし。で、まあ、恋人もいますけどね。だから、あの時にもしこの絵を描かなかったら、 未だに孤独な生き方をしてたのかなっていうふうに、恐ろしいですからね。11年前ですよ。だから人生変わります。本当に。だからこそ今決断してほしいんですよ。この真っ白い絵にどういう絵を描いていくかってことですよね。何でもいいんですよ。本当に。女性にね、毎日毎日日替わりで精子を出す。もう本当に可愛い奥さんがいて、で、子供たちもいて、プラス愛人たちもたくさんいて、全員が仲良し、こよし。全員がもう乱交しようねって言って、祈祷に二人が舐めてて、で、睾丸は一人一個ずつ舐めてて、口はおっぱいで、美乳が乳首で、で、アナルももう一人舐めてるっていう状態で、で、乳首も片方一人ずつ舐めてるっていう状態で、そういうライフスタイル。で、子供たちはパパ、パパって言って憧れられてる。でもなんか、そんなのインポッシブルとかって言いますよね。無理だとか、反社会的とか、そんなのやめてほしいとかって、ブーブーって言いますよ、みんな。だけど自由なんですよ。キャンバスにどんな絵を描こうとね。いや、一夫一婦制が正しいとか、道徳とか、真面目にサラリーマンになりなさいっていう、そんなのはみんなの都合なんですよ。でも、あなたがどういう人生を歩みたいか。一般的には無理とか不可能とか、いや、そんなのありえないよとかって言われる夢であってもですよ。でも、あなたはそれを信じて、しっかりとアーティストに書いていったら、必ず実現すると思う、僕は。そう。なので、アーティストになってほしい。自由なアーティストにね。他の人の落書きを真似なくてもいいと思う。新しい落書きを。みんな違う絵でいいんだから。みんな違う絵を描く権利があると思う。で、もちろんね、人を傷つけるとか、すごい犯罪を犯すとか、人をこう、ひどい目に遭わすとか、自分がやられたら嫌なことってありますよね。それは、いや、描かない方がいいと思う。それは、必ず成敗されるというかね、必ず反発を生むと思う、社会からの。けど、さっき言った、例えば、たくさんの女性とセックスをするとか、たくさんの女性を幸せにする、OK だと思うんですよね。みんなハッピーであれば。もちろん、摩擦はあるかもしれないけど、でも、一夫一婦制でも摩擦はあるのは同じだからね。これはもうあなた次第だと思う。みんなを幸せにできるかどうか、力量次第だと思うね。だからそういう絵を描くってのはありだと思う。で、世界中をなんかすごいビジネスを展開して、大成功していくっていう絵を描くのもありかもしれないし、ものすごい興味深い、かつてないような発想で発明家になるってのもありかもしれないし、で、人類がまだイメージもしたことないような、そういう何かのものを作って、ものづくりをして、人々の役に立つってのもありかもしれない。何でもできるんですよ。だから本当に自由な発想で絵を描いててほしい。これから真っ白いキャンパスですから。でも同時に丁寧に描いてほしい。マスターピースを作るわけだから、人生の絵ってのはね。だから落書きをしてほしくないっていうか、ちゃんとツールも選んでほしいし、ちゃんとしっかりと考えてツールを手にして、ゆっくりと丁寧に正確に毎日を描いててほしい、うん。それが本当に綺麗な絵になるからね、最後には。結構みんな雑に描いてるともう適当になんか鉛筆で落書きチックに描いてるっていうか、自分の人生をね。朝起きて適当に上って言ってあくびして適当にスマホみじって適当にゴロンゴロンして適当になんか発言して適当にその辺のなんかも食べて適当なことをして生きてるんですよ、多くの人って。それって本当に毎日適当な落書きを書いてるようなもんで、自分の人生に。で、最終的にどんな絵を書いてるかって見たら、変だね、へのへのモヘジしか書いてなかったっていう人になりますよ。そう、だから本当寂しいですよね、そんなのは。だからこそ日々丁寧に、もう一線一線ずつっていうかな、丁寧に書いていく、それが素晴らしいね、アートになるのかなと。で、そういうふうに僕は人生を見てます。はい。で、毎日その自分の心に聞いてほしいんですよね。その心を裏切ったらいけない。で、この毎日毎日その日にどういうツール、絵の具、色、クレヨンを選ぶかっていうのも心に聞いてほしいし、まあ、一回適当に赤、ボールペンでいっかとか適当に選ぶんじゃなくて心に聞いてほしいんですよ。今日はここのピンク色のクレヨンをどうしても使いたい。心がそう動くとか、今日はこの筆を使いたいとか、習字を使いたいってあると思うんですよね。で、本当に心に従ってほしいですよね。で、誠実に、丁寧に自分の心に従って描いていく。日々のアートをね。そういうふうにやってほしい。この誠実に丁寧に心に従って日々を生きるって、本当にその日その日は同じように過ぎるんですけど、他の人とね。でも5年、10年、15年、20年経った時に、すごい格差が生まれるっていうか、ものすごい差が生まれてるんですよ、その時に。その時に気づくんですよね。あ、俺は本気で毎日生きてきたってね。逆に、全然適当に落書きのように生きてきた人は、いつまで経っても落書き人生というかね、そういうふうになっていくってことが見えてきます。だからこそ今、丁寧に生きることを覚えていったら、10年後の時にものすごい差が生まれてると思う、他の人とね。本当に。10年経てば。日々は分かんないけどね、差は。だからこそ毎日しっかりと生きてほしいと思うね。ビジョンも持ってほしい、ビジョン。で、ビジョンってなんでそんなのも分かんない、先のこと分かんないってそうなんですけど、変わっていいんですよ。ビジョンって変わってもいい。ただ、持ってることがすごく大事かなと思ってて、やっぱり、こういうことを実現したいっていうビジョンが5年先、10年先、20年先にこういうことをしたいっていうのがあるだけで、日々のアート、日々のそのペインティングですよね。情熱がこもるっていうか、希望になるんですよね。 で、そのビジョンをずっと変えたらいけないって思いがちですけど、変わっていいんですよ。その時その時に真剣になればね。例えば僕自身が数年前に黄金の国ジパングって言ってビジョンでやってたんですよね。で、本気でやってて、体が麻痺するぐらいやってたんですよね。左半分が麻痺したりとか、寝ずにやってて。それで数年経ったらやっぱりね、いろんな思い通りにいけないこともたくさんあるっていうか、方向転換もいろいろあったんですけど、ですごくそれで嫌な気分になった時あったんですよね。あそこまで体を半分麻痺させながらやってたのに、結局目に見えたその動きができないっていうか、ぐーってもがいてる、すごいこう嫌な思いにした時期あったんですけど、でも最近気づいたのが、このいろんな本読んでたら、すごい面白いなと思う本がたくさんあるんですよね。見たら、その作者、著者さんが書いてたことが、光り輝く黄金のジパングのイメージが、それが実現するイメージができるとか書いてて、だから僕はこうやってやってますみたいなこと書いてるんですよね。その本の書いてる人が。でびっくりして、わかんないですけどね。この黄金の国ジパングが実現が見える、それを信じてやってるとかって、多分僕のセミナー来たのかなっていうのがあって、嬉しかったんですよね。こうやってちゃんとその意思は継がれてんだなとかと思って、その数年前に僕がね、わーって向きになってやってて、あそこまでやって意味があったのかなっていうふうに思う時もあったんですけど、でもそうやってちゃんとその影響できてて、で、その人たちが各自、もうすごい活動しているっていうかね、その思いを胸に秘めて、でそれでこう一人一人にいい影響を与えていってんだなってことが垣間見えて、まあ、嬉しかったんですよね。すごい。良かったっていうか、無駄じゃなかったなって思う。だからその時その時にビジョンを持ってやってたら、わかんないですけど、最初にどうなるか。でも、それが本当に心から発しているものであれば、心に嘘をつかずにやってることであれば、必ずいい影響は連鎖していくかなと思うんですよね。だから、で、今ね、こうやってナンパ術を教えてるわけですけど、それも、今は目に見えないけど、何も、多分数年後とか10年後、わかんないですけどね、周りの人にいい影響を与えていけるかもしれない。わかんないですよ、その時は。それはわかんないですけど。でもそれが見えた時に、あ、よかったって思う時が来るかもしれない。だから、ビジョンを持ってやると、その時には結果わかんないし、変化もあるし、方向の転換もある。けど、絶対に無駄にならないですよ、絶対に。絶対無駄じゃない。だから本気でビジョンを持って、情熱を持って生きる。それにすごく必ずいい影響がそこで起こるっていうのは信じてほしいですね。で、このビジョンを持ってるとやっぱりこういうふうに丁寧に生きるとかね、繊細に生きるとかビジョンを持って生きるってやってても、どうしても外側のプレッシャーってあると思うんですよ。なんだそれとか、おい飲みに行こうぜとか、おいシンナー吸おうぜとか、おいちょっと適当なことしようぜとか、ビジョン何それお前かっこつけんなよとか、まあジャッジされたりとか、クスクス笑われたりとか、あると思うんですよ。で、女の子にも、何それちょっと、キモくないとかって言われたりとか、あると思うんですよね。でもそれで負けたらいけないっていうか、そのテストに負けたらいけない。で、その人たちもテストしてるだけなんですよ、あなたを。で、本当に笑ってるわけじゃなくて、本当にあなたが、べーって言ってるわけじゃなくて、あなたのビジョン、あなたのその生き方が本物かどうかを確かめたいんですよ。心をこうテストしてるんですよね。それだけのこと。だから、そこで揺るがずに、いや、俺はもうこれで生きてるから、俺はもうこれ信じてってるからって、ズバリって言うと、みんなが、ああそっか本気なんだなって言って、逆に応援側に回るっていうね、そういうことがあります。だから必ずテストしてきますよ、必ず。でもそれに負けたらいけない。信じて前に進んでください。で、どういう結果が出ても、本気で毎日生きてたらそれは幸せなんです、ハッピーなんですよね。どういう結果が出てもですよ、本気でそのビジョンを信じて、本気で毎日を丁寧に真剣に生きてたら、それだけでハッピーな人生なんですよ。そうだから、それは絶対無駄にならないことだから、やってほしい。そういう風に生きてる人間はやっぱり魅力的ですよ。男から見ても女から見てもね。毎日をそうやって生きてる。今日をそうやって生きてるけど、明日はちょっと適当に生きてるとか、1ヶ月間すごい魅力的な男だったけど、残りの11ヶ月間は適当な人間って、それはダサいですよね。でも本当にこういう生き方を毎日してる人って、やっぱりドキッドキッてするっていうか、ついていきたいと思う。だから本当に毎日本気で生きる。それみんなが見ている時も、で誰も見てない時もそうです。そうやって生きる。それがすごく大事なことかなと思う。で、そういう男性をもう探してるんですよ、女性は。みんな、レベル1の女性も、レベル10の女性もですよ。ホームレスの女の子も、ハイパーモデルの女の子も、すべての女の子が、どこにそんな男がいるんだろうって、ずっとね、スカウターを用意して探してるんですよね。で、あの人かな、この人かなって、キョロキョロしてるんですよ。で、この人かもしれないって見ても、まやかしで、実は、その人は、そういうフェイク野郎で、カッコつけただけで、テクニックでやってるだけで、あ、違うって、がっかりして、はぁって、マンコはさっきまで濡れてたけど、またサハラ砂漠になっていくって感じで、あの人かなと思って、ちょっとね、じわーっと濡れてきて、話してみて、1ヶ月間ぐらい付き合ってみたら、ちょっと、あ、こいつはやっぱりテクニックだったって言って、で、サハラ砂漠になる。そういう感じなんですよね。女の子はもう、世界中の女の子はもう、宝の山を、埋蔵金を探してるぐらいのギラついた目で、本当に本質的な、ブッダレベル、お釈迦さんレベルに魅力的な男性を探してるんですよ。そう。だから、本当にこれはもう、需要が高い。で、なかなかいないんですよ、こういう男性がね。だからあなたがこういう男性にならなきゃいけない。そしたら本当に女性が喜ぶっていうかね、 よかったって言って、埋蔵金ゲットっていう感じの、そういう気持ちになれるわけですよね。本当にハッピーですよ、これは。はい。で、一度天衛に本気で心に従って真剣に生きるってことを、一日でもいいから経験すれば、癖になる。癖になる。で、一ヶ月もそれやれば、多分中毒になると思う。あまりにも本気で丁寧に生きるっていうことが、どれだけ自分に満足があることのか、満足感が得られるのかってことが、一度でも体感したらやめられないと思うね。ただ多くの人はやっぱりちょっと適当に生きているから、本気で生きたことは多分ないんだと思う。だから、わかんないと思う、その感動をね。そう。だからこそ、一日でもいいし、一週間でもいいし、一ヶ月でもいいから、本当に日々、本気で生きる。もう24時間、本気で生きるってやってみてほしい。そしたらもう、シンナーにも興味持たないし、いろんな薬にも興味持たないし、いろんな刺激物質も何にも物足りなく感じると思う。だから僕自身もそういう体験があって、もしくはわーっと本気で生きてて、時期があって。で、それでいろんな刺激物質やろうぜとか、酒とか、なんとかとか、薬とかなんとかありますよね。で、これ、スリルとサスペンスの映画とか、お化け屋敷とか、ジェットコースターとか、なんかいろんなもんあるじゃないですか。その感覚をこう、刺激するようなね。まあ何にもないですね。何にも感じないっていうか、いや、毎日本気で生きた方が刺激的だよとかっていう思う。それ以上のものがないっていうのがあって、僕の中で。ドーパミンが出るのが、毎日自分、本気で生きることなんですよ。僕にとってはね。酒飲んでも別にドーパミン出ないし、ジェットコース乗っても別にどうでもいいんですよね、僕にとっては。だから、体験してほしい。1ヶ月間本気で生きるっていうね。で、その本気で生きているドーパミンをドバドバね、頭の中で放出しながら、本気で生きているあなたを見て、女の子もミラーニューロンの効果でね、ドバッとドーパミン出てしまうわけですよね。なんかこの人が近くに来ると、私もドーパミン出ちゃうみたいな感じで、ドキンとしてしまうんですよ。気持ちいいって。で、あなたが本気でハッピーで、ドパミンまみれで生きていたら、周りの人もどんどんドパミンまみれになっちゃうんですよ。なぜか。ミラーニューロンでね。だからそういう男になってほしい。ですか。うつ病の人もなんかもう死のうかなって言って、自殺スポットで、この橋から飛び降りて、もう楽になりたいって言って、もうちょっとその橋のね、手すりのとこに登って、今から5秒後にジャンプしようって言って、っていう時にドパミンを出しながら、あなたテクテク歩いてたら、その半径15メートルの時に距離に近づいた瞬間に、でミラーニューロンの効果を受けてしまって、その歩道橋橋から降りて、どうですかね、その人はサーキットを始めた。だからもう無言ですよ。本当にただ半径15メートルとか近づいただけで、その人がドーパミンが出てしまう。なぜか希望が出てしまう。ビジョンが頭に出てしまう。なぜか本気で生きたくなってしまう。なぜか人を助けたくなってしまう。なぜか人生が素晴らしくなってしまうっていうね。それぐらいの影響力のある人間になってほしいんですよ。何も言わない。ただ近づくだけっていうね。そういう男性になれば、女性も男性もどんどん近づいてくる。で、あなたは何のフェイクもない。ただ生きてるだけなんですよ。本気で。存在してるだけなんですよ、この中にね。そういう男になってほしい。で、それを毎日練習する、訓練する。毎秒毎秒、毎分毎分、毎時間毎時間、毎日毎日、毎週毎週、毎月毎月、毎年毎年それやってほしい。その積み重ねが10年、20年、30年経った時に、ものすごいパワフルな結果につながるんですよね。そう。なので、それを毎日やってほしい。一瞬一瞬を油断せずにね。そう。で、何のフェイクも必要ない。何のキャラクターのね、偽りも必要ない。ただ、ありのままのあなたの姿だけで、世界がどんどん光り輝いてくる。そういうところになってほしい。で、そうなればなるほど、もうあなたが自分から声をかける必要がなくなってくる。ただ、歩いただけで女性が近づいてきたりとか、あーってドンって叩きたり、こんにちはって言って言ってきたり、もうブッダになったらもうお尻をね、おまんこを開いてお願いしますって言って入れてくださいって言ってくる。ウサギがね、火の中に飛び込む。同じぐらいで。火の中に飛び込む。食べてくださいって言うんですからね。ウサギがね、しかも喋って、人間語。驚きますけど、本当。だから、そこまでできるわけだから、女性がね、マンコを開いて、あなたの精子を受けたいっていう、そんなのもう現実ですよ。実現可能な範囲ですよ。ウサギがね、人間語喋って火の中に飛び込むこと考えたら。だから、それは絶対実現すると思う。それぐらいのことは。でも、女性から声かけてくるし、女性からマンコを開いてくるし、女性から電話番号を出してくるし、女性から妊娠したいって言ってくるし、あなたの全身を、性感帯をずっとね、喋り続ける。そういうことは必ず起こると思う、僕は。